理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の湯本です。
よろしくお願いします。しばらくお休み状態だった続理想現実ラジオですが、なんと今回は記念すべき100回目の配信となります。これもひとえにご愛聴くださっている皆様のおかげです。プロデューサーとして改めて感謝申し上げます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
1回目の配信がですね、はい、2009年の1月ですから、
はい、
まあ、この番組の前身番組である理想現実ラジオ、まあ、これも含めればもう10年近くやってることになりまして、うん、
はい、
いかがですか、これ改めて振り返って10年。
10年か、はい、考えてみると結構な長さでね、はい、びっくりしますけど、ま
あ、改めて言われると ねちょっとびっくりしますね。
でもっとびっくりするのが、はい、そのほとんどを忘れてる私って
まあいつものことだけど
もう普通ならね、はい、いや感慨深いですねとかなるところなんですけど、本当に記憶があやふやで、100回も一体何を喋ったんだろうって不思議な感じ。
まあ普通ならね、うん、まあ思い出深いあの回、
そう1回はどうだったとか ね走馬灯のように駆け巡ったりするんですか、はいはいはい、うんま、改めてもう一回聞けば、はい、あ、そうそうとかね、すぐに思い出せるとは思いますよ。
まあさすがにね聞き直せばね、まあ、
そこまで忘れてはないと思いますけど、はいはい、まあ、以前に比べればベースとなる知識もついてきたので、うんうん、まさに継続は力なりと思いたいですね、うん、で特にほらここ最近はそう思い出せるといえば国際政治、
はい、
勉強してきて、うん、あの中東のニュースがね少しだけ分かるようになってきたので、うんうんうん、10年前の私ではこれは考えられない急成長だなと。
そうですね、うん、国際政治の勉強ってあの、はい、小松プロデューサーご自身の発案で始めた企画でしたから、
そうなんです、
その主体性が強かった分ね、記憶に残ってるかもしれませんね。
そうですね、まあ、他もね一応
まあもちろん他もね、
他もあるんですけど、
ご自身がいろいろやりたかったことをやったんですけれども、
特にね、うん、そう全く知らないところにね挑戦したからね、うんうん、印象は強いかな、うん、まあもちろんまだまだ知らないことだらけなので、これからもコツコツ勉強を続けて、うん、大人の教養を身につけていきたいなと思います。
もう大人なんだけどまだまだこれから大人の教養をね、はい、そうなんです、身につけたい、
うんまあ、あとポッドで鍛えたこの話術ね、そろそろラジオ局キー局でもね、どうかななんて、
まあ、ポッドキャストは自由に喋れるっていうのもね、あの、まあ、楽しいですけれども、うん、まあ小松愛さんのラジオデビューも ねそろそろお願いしたいな
と、やりたいなと思いますけどね。はい、はい、本日のテーマは憲法の使い方ということで、憲法学を取り上げるのかと思いきや沖縄の基地問題を考えます。皆さんもご存知だと思いますが、沖縄県の翁長雄志知事が今月8日にお亡くなりになりました。翁長知事のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
翁長さんといえばですね、普天間基地の辺野古施設断固反対という姿勢を貫かれた方で、
はい、
おそらく賛否両論もあったと思うんですが、小松愛さんは就任当初からかなり熱を入れて応援してましたよね、
う
ん、
そうですね、沖縄へ通うようになって沖縄を好きになり、私自身辺野古移設には反対なので翁長さんにはすごく期待しましたね、まあ、期待が大きかったからこそ独り言や続ラジオで翁長さんの手腕を批判したこともあったし、まあ翁長さん自身もいろいろと悔いが残っているんじゃないかなと勝手に感じています、
うん、はい、今日のテーマは憲法の使い方ってことなんですけれども、3年くらい前に、この番組でですね辺野古問題を取り上げたことがありまして、
はい、
あの小松プロデューサーはその頃から国と戦うんだったら法律とか憲法をもっとうまく使ってほしいんだと、うん、ずっと提言されてましたよね。
そうですね、立憲主義、
はい、
国家権力が好き勝手やるのに歯止めをかけるのが憲法なんだから、立場の弱い沖縄が政府と戦うなら憲法に頼るしかないかなってなんとなく考えて、 で、でもじゃあ具体的にはどう戦うのと質問されたら、今の私でははっきりと答えられないので、
うん、
だからこそ今日はそのあたりのことをゆうさんから改めて教えてもらい、自分の中で情報整理したいなと思ってます。
なるほどなるほど、まあ、辺野古問題で憲法を使うっていうアイデアは、
はい、
あの木村壮太さんっていうね有名な憲法学者の方も割と、うん、最近よくおっしゃってる印象ありますし、
はい、
であと私法学部出身なんですけど、うん、実は大学時代にですね、
はい、
憲法から考える中央政府と地方自治体の関係みたいな、
ね、うん、
レポート書いたことあるんですよ、はい、でその時にすごく調べたんですけど、これが本当に難しくて、
うん、
ややこしくて、はい、なんか曖昧なことがいっぱいあったので、まあ、今日このテーマをねちゃんとレクチャーできるかどうかってちょっと自信正直ないんですけれども、うん、まあ、頑張って、
はい、
話していきたいなと思いますので、
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあ、ではですね、その憲法と辺野古問題を考える前に、まずは尾長さんがねこれまでどういうふうに政府と戦って、うん、移設阻止をやってきたかっていうところを振り返りたいんですけれども、はい、小松プロデューサーはどういう印象をお持ちですかね。
尾長さんも一生懸命おやりになっていたと思うんですけど、でも個人的にはもっともっと早め早めに動いてほしかったなって、はいはいはいはい、前も言ったと思うんですけどね。
そうですね、おっしゃってましたね。
尾長さんが当選した直後、移設反対の動きがすごい勢いづいていて、今ならの移設反対派有利と、今が勝負どころっていう流れがねあったと思うんですよ。
うん、
そういう波が来ているうちにやれることをどんどんやってムーブメントを加速していってほしかったなって、あくまで私の感覚なんですけど、辺野古埋め立ての承認取り消しにしても、今沖縄がやろうとしている撤回にしても若干遅すぎるかなって、
まあ、言われてみればそのスピード感っていう意味では、うん、まあ、ちょっと物足りなかった点はあるかなとは思うんですけれども、うん、尾長さんにしてみれば、うん、まあ、取り消しにしても撤回にしても、うん、まあ、少しでもその裁判で勝てる確率を上げるために、
はい、
やっぱりその準備も慎重になっちゃったとは思うんですよね、
はい、
そこでまあ小松井さんが思ってるよりは随分時間かかってるって見えたかもしれませんけど、
そうですね、まあちょっとクールな言い方に聞こえるかもしれないんですが、取り消しや撤回で裁判所に判断を任せても沖縄が勝てる確率はね結構低くて、
まあね、そうですね、
だったら負けることも想定に入れて、負けても次があるよ、それで負けてもまだ次があるよっていう姿勢を見せ続けていってほしかったな、
攻めの姿勢みたいなね。
そうそうそう、うん、なんかあのね、撤回が最後の切り札みたいになっちゃってるから、
はい、
もっといろんな戦い方があったと思うんですよね、まあ、あると思うし、うん、でその方が世論も巻き込めてこうムーブメントが持続する、だから政府と戦うには憲法も大事だけど、世論を味方につけるっていうことも大事で、世論が動いて、まあ、それが選挙の投票につながっていけば、安倍政権だってちょっとビビってくるわけ。
それは一番聞きますよ、
ね、譲歩してきたりするかもしれないじゃん、
はい、自民党の議席が減ると思えば、
そう、焦る、
すり寄ってくるかもしれない、
ね、そうだから物事が膠着して、結局あの話どうなっちゃったのみたいになると、世間の関心もどんどん薄れてっちゃって、
うん、
うーん、まあ世論を味方につけるにはタイミングがすごく重要かなって思います。
うん、
最初の頃はオール沖縄っていう感じでね、財界も応援してたと思うんですよ。でも時間がかかればかかるほど熱が冷めちゃったり、うん、政府がねこう助成金とか補助金とか、
はい、
こう揺さぶりかけたりしてね、
そうですね、
そう、はい、なんか全体的にこう移設阻止無理なのかなって諦めムードが広がっちゃうとね、うん、よくなかったかな、うん、まさに鉄は熱いうちに打てっていう、
はい、
まあ、私なんかには分からない、いろんな裏事情もあってできなかったこともいっぱいあると思うんですけど、正直なんかちょっと不満も残った。もっともっと期待されてる以上のアクションを起こさないとなっていう、
だからこうなんていうんですかね、全国に向かって今、うん、あの辺野古移設措置に向けてこうこんだけ前に進んでますよ、
うん、
どんどんやってますよっていうのアピールがちょっと弱かったってことになるんですかね。
この3年半私がやってほしかったことと尾長さんの方向性にはズレがありましたね。4年の任期を使ってどうやって辺野古移設を止めるのか全体のプランが見えなくてもやもやして、
うん
うん、もう少し世間に対してこうやって移設を阻止するよみたいなロードマップをね見せてほしかったし、うん、
はい、
うん、今移設阻止どういう状態なのって戸惑うことが多くてね、そこが 残念だったかな。もちろんそのロードマップを出せば政府にも作戦がバレちゃうから、はい、
そうですね、
あえて隠したのかもしれないけど、
はいはい、なんかまあ細かいことまでは明かさなくていいけれども、うん、まあ、全体像として大体こんな感じだっていうのはね、うん、出してもらった方が応援する人もまあ安心できるかなっていうのはありますよね、うんう
ん、まあ、この先どういう人がね県知事になるかわからないですけど、もしも尾長さんの意思を受け継ぐ方が当選した時はスピード感と情報発信力を大切にしてほしいなと、うん、まあ、どんどん世の中を巻き込むような戦略を期待したいなと思います、うん、まあ、そのためにはですねブレインが大事なんですよね。
そうですね、本当に、
まあ、むしろブレインの方が大事かもしれないし、うん、あの政府とね互角にやり合えるような優秀なスタッフを集めてもらいたいな
と、
うん、
やっぱり県知事一人でやれることって限界ありますからね。
そうそうそう、う
ん、だからチームで戦える、ね、ようにしていく、まあ、もちろんあの尾長さんにもブレインはいたでしょうけれども
。ああ、そうですよね、う
ん、もちろん、
はい、まあ、沖縄県の中でね今気持ちがこうちょっと沈んだりバラバラになっていると思うんで、もう一回沖縄がね一つにまとまれるような知事ね、なっていただきたいなと思います、
うん、ではここから憲法の使い方というテーマに近寄っていきたいと思うんですけれども、はい、うん、今現在沖縄県はあの辺野古埋め立ての承認撤回、
はい、
これはもうやるという流れになってますから、うん、まあ、ここからしばらくはあの取り消しの時もそうですけれども、うん、この問題は、まあ、とりあえず司法の場に判断が委ねられる形になるわけです、うん、
はい、
ただ小松プロデューサーとしては判決の見通しは明るくないというか、
うん、
沖縄にとって有利な判決が出る見通しはあまりないという
厳しいと思います、うん、あの在日米軍絡みで裁判所が政府に不利な判決を出すなんてことはないんじゃないかなと、
まあ、
うん、
まあ、
まあ、もちろん裁判官には裁判官としての矜持があるでしょうから、うん、可能性がゼロとは言いませんけどね、まあ、結構厳しいかな、
うん、まあ、それは本音としては、まあそうかなと思いますけれども、はい、まあ、だったら次の一手として小松愛さんは憲法に注目していて、うん、
はい、
あの木村聡太さんもよく言われるようにこれ憲法第95条 の、はい、あの住民投票ですね、これを使うっていう話ですよね、
はい、
うん、
はい、あのもう記憶力に自信のない私がはっきり覚えてることがあって、
はい、
尾長さんが沖縄県知事に当選した当日か翌日くらいにあの稽古場で優さんと基地問題の話をして、
ね、はい、しましたね、かなり長い時間、うん、しましたね、
多分あんまり稽古してないと思う。
あ、そうですね、本当すいませんでした、
その時優、はい、さんだったら辺野古移設どうやって止めますかって質問した、はい、いくつかの作戦を教えてくれて、
はいはい、
その中に憲法95条を使うっていうのがあって、うん、なんかあこれいいんじゃないの、
うん、
それ私もなんとなく考えてましたよ的な感じですぐに便乗したんですけどは
いはい、はい、ちょうどその頃、うん、ポッドキャストの企画かなんかの関係で小松井さんが立憲主義をね、はい、すごく勉強してる頃だったんで、
う
ん、まあ、ちょっとそういう提案をさせてもらったっていうのは覚えてますね、うん、あのまあ、単純な話ですけど国家権力と戦うなら、うん、まずやっぱ最初に思い浮かぶ武器ってやっぱ憲法なんですよね、
うん、
それはそんな珍しいことじゃなくて、はい、あの法律勉強してる方なら多分思いつくと思うんですけれども、うん、ただ現実としてこれ憲法95条使って辺野古移設阻止するっていうのはかなり難しいので、
うん、
まあ、今日の話は、まあ、思考実験レベルにはなっちゃうと思いますけれども、何かねヒントが見つかればいいなと思いますね。
あの私も立憲主義という概念を習って最後に政府を止めるのは暴動とかデモじゃなくて憲法なのかなっていう感覚があったんですよ。法治国家としてそこは大事にしなきゃなと。
そうですね、うん、
ただ憲法を使う場合最後の判断を裁判所に任せなくちゃいけないじゃないですか、
う
ん、
はい、そうです。
そこはちょっと不安、まあ、砂川事件の勉強もしましたけど、うん、最高裁がそんな判決出していいのっていうね怒りモードになったし、
はい、相当怒ってましたからね、う
ん、
あの時
グレーゾーンをはっきりさせるのが司法の役目なのにグレーゾーンはグレーゾーンなので判断しませんみたいな態度絶対納得できないじゃないですか、
はいはい、まあ、いわゆる統治行為論ってやつですけどね、うん、まあ、砂川事件の裁判っていうのはもう表から裏からねいろんな問題があるんで、うん、まあ、もっとしっかり検証しなきゃいけないなと思ってますし、でも最近ではねあの集団的自衛権の根拠にこの砂川事件 の判決が出てきたりして、やっぱり自民党えげつないなと思いましたね。
今思い出してイラッとしたことがあるんですけど、はい、菅官房長官は辺野古埋め立てとかにことあるごとに法治国家として 法律にのっとり粛々と進めるってコメントしてて、ものすごい反感買ってたじゃないですか、これね、粛々との方に。でもむしろこの法治国家の方ですよ、私が気になるのは。安倍政権の方こそ法律ギリギリのグレーゾーン悪用してませんかと。法治国家として何でも粛々と進めたいなら、まずは自分たちが法律きちんと守ってよってね。でそこをマスコミは突っ込まないっていう、
そこを追及してくれなかったんですか ね、マスコミがね。いや、まあ確かに安倍さんはね、あの数の力で今何でも押し切っちゃってるなって感じがあって、ただあの安倍さんのことを好きな人は、だって民主主義は多数決でしょと、安倍さんがいっぱい今議席持ってるんだから、それでいいじゃないかっていうふうにおっしゃる方も確かにいます、ただもう一方で立憲主義っていう軸もあるわけですから、そこはねちょっと、まあ、冷静にね見ていきたいなと思うんですよ。で安倍さんってあの憲法が権力を縛るという意味での立憲主義思想には割と不満もあるみたいで、なんか油断してると立憲主義やめちゃうんじゃないか、なんか安倍さんの思う憲法はあの国家の理想像とかビジョンを書き込むみたいな、家族みんな仲良くしていこうみたいなことを書き込みたいのかなっていう、
ね、
そこはね、
そういうことじゃないでしょ、
油断してたらあの大変ですからね、私は立憲主義っていうものはすごい大事だと思ってますし、あの立憲主義に反対の学説もいっぱいいましたけど、やっぱりこれは残しておいた方がいいなと思ってるんですよね、
あの家族が大事とかは安倍家家訓でやってもらいたい、
そうですね、個人 の、 あの家庭の中でやっていただ
きたい、そう、はい、じゃあ、まあ、あの憲法95条を使った作戦の話に戻りたいんですが、私の理解では米軍基地移設みたいな重要なことは行政が勝手に決めるんじゃなくて、ちゃんと法律を作ってからやるべきという考え方がこの作戦の前提ですね。
そうです、はい、
でそうなると辺野古基地移設法みたいな法律をね、国会でちゃんと作んなきゃいけない。だけどこれは特定の地方公共団体に適用される特別法なので、憲法第95条によって地元の住民投票が必要になる。でそこでその法律の可否みたいのを判断して、投票で反対派が上回れば基地を作れなくなる。法律も NG だし、基地も作れないよっていう仕組みですね。
まあそういう筋立てですね、確かに簡単に言えば、ただですね、なんかね今話聞いてると憲法第95条すごそうだなと思うんですけれども、この住民投票はですね、実はあの簡単に骨抜きにできるっていう話を前にポッドでやりましたよね、
はい。特定の地域に限定するのをやめるっていうズル
ですね。
ズルができちゃう、辺野古基地移設法じゃなくて全国米軍基地設置法みたいな法律を一つ作っちゃえば、それは辺野古だけに限定される話じゃないから住民投票必要ないでしょっていうズルを政府はしてくるだろうと、
で多分あのそうされちゃうとあの95条の住民投票は多分回避されちゃうんで、本当に、95条って頼りになりそうだけれども意外と頼りにならないかもしれませんよ、
弱点がある、でもですよ、そうやって全国に適用するよと言っておいて実質は沖縄ばかりに適用していたら、それは違憲立法審査権の対象になると、それで違憲判決が出れば、最終的には移設を止められるんじゃないかと、この全国米軍基地設置法は違憲だよ、憲法違反だよって、ね、
まあ、あの専門家の方はね、いやそんな簡単な話じゃないよってね、多分ね、今いろいろとね、ご指摘いただけるかなと思うんですけれども、ただ今のね小松プロデューサーの青写真って興味深いし、あの私が面白いと思ったのは、この95条だけじゃなくてその先に違憲立法審査権という2本立ての罠を仕掛けるっていう発想はすごく好きですね、面白いと思います
ね、だから、まあ、砂川事件のこともあるし、まずは最高裁がグレーゾーンへ逃げ込めないところまで追い込むっていうね、そのための罠はいくつあっても足りないというか、
まあ、そうですね、まあ、実際問題この米軍の基地問題でね、最高裁がねどこまで踏み込んだ判決を出すのかっていうと、多分あんまり期待できないっていうか、まあ、そこが壁にはなっちゃうんですけどね、この、憲法を使うって言ってもね、
でもほら、たとえ無理でもどんどん仕掛けていくことが大事だと思うんですよ、憲法95条の住民投票を本気で仕掛けるっていうのはできないわけじゃないですよね、
まあ、できないわけじゃないっていうはそうですけど、まあ 実際はすごい難しいんですよ。で、それちょっとね、時間もないんで、ざっくりとした説明になっちゃうんですけれども、今小松崎さんが考えているこの95条を使うためには、さっき前提があるっていう話がありまして、それは基地問題っていうのは政府の専権事項じゃなくて、国会で法律を作ってからやるべきだよっていうことがちゃんと機能してないとダメなんですよ。だけど今はそういう枠組みにはなってないんですね。
じゃあ法律はいらないっていうことですか？
すごい簡略化して言いますけれども、今の状態っていうのは、政府が日米安保条約を根拠にして国内法なしで基地を作れちゃうんですよ。ですから、私なりの言葉で言えば、この米軍基地問題って実は憲法の外にあるっていう、それが現実かなと。それで、そこの憲法の外にあるものに対して憲法で戦うっていうのがちょっと大変だよっていう。
なるほどね。米軍基地自体が日本じゃないみたいなのと同じように、基地問題、この法律も憲法の外にあるみたいになっちゃうのか。でも、ということは憲法よりも日米安保条約の方が上っていうことになるんですか？
じゃあ仮にそうです、上なんですって言われたら、小松井さんだったらどう思います？
それは納得でき
そ
ない。
うですよね。絶対そうですよ
で
ね。
きるはずがないです。憲法は日本の最高法規なのに、それよりも条約の方が上ってなったら、じゃ憲法が憲法じゃなくなっちゃうし、憲法9条で戦争を禁止してても、じゃ戦争に参加しようみたいな条約を結んだら戦争できちゃうってことになっちゃうじゃないですか。それロジックとしておかしいし、立憲主義じゃなくなっちゃいますよね。
そうですね。通常はね、条約よりも憲法が上っていうのが通説ですし、例えば今の日本だったら、憲法に反するような国際条約をそもそも結ぶことはしないので、実質的なトラブルは起きないよというのが、建前にはなってるとは思いますけどね。
日米安保はどうなんですか？憲法に違反している部分あるじゃないか
い
な
や、
と思いまま すけ
さに
ど。
そこが砂川事件の、肝にもなってくるんですよね。で、ここは本当ちょっと難しいんで、ちょっと今回は省きますけど、ただその95条の話とか米軍基地問題とかって考えていくと、多分その憲法と条約どっちが上なのかっていうテーマにはね、必ずぶつかっちゃうんですよ。
なるほど。
で、今小松プロデューサーは当然憲法が上だっていうふうにおっしゃってましたけど、一応条約が上かもしれないっていう方もいるんで、ちょっとその説明しておきたいんですけど、大事なことなんで。で、憲法98条の条文にも持ってきましたんで、ちょっと読んでいただいていいですか。
第98条、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
この98条は何を言ってるかというと、憲法は最高法規だよと。だから憲法に反する法律とか命令っていうのは NG だよっていうふうに書いてあるわけですよ。ただ、この条文の中の、その NG だよっていう一覧の中に、法律とか命令は入ってるんですけど、国際条約って一部が入ってないんですよ。だから、憲法と条約、どっちが上なんだっていうことは、簡単には言えないっていう論争が、昔からあるんですね。
確かに入ってはない
入ってはない
ね。
です。はい。
でもそれはさ、作った人のご都合じゃないの？
いろんな、当時のことを考えればね、いろんな事情がありますし、で、さらにですね、この98条、続きがありまして、ちょっと読んでもらえます、そっちも。
日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
この憲法98条の中で、わざわざこういう形で、条約はちゃんと守りなさいよって一部が入ってるわけですよ。でも、憲法に反する法律とか命令は NG だけど、そのリストに国際条約は入ってない。でも片方では条約を守れと言っている。ここら辺からですね、実は条約の方が有利なんじゃないかって考える学者さんもいました、一時期。今もいると思いますけど。
こういう曖昧な表現になってるわ
そう
け
ですね。
ね、すごく。ゆうさんが最初に難しいと言っていたのがよく分かりまし
そう、
た
そう、
け
難しい
ど、
です。
でも納得はできないで、
そうで
国
すよ
際条
ね。
約の方が上って言われても、いや憲法の方が上でしょって。だってそんなこと言ったらさ、もう要は植民地みたいになっちゃうじゃないです
そうで
か。
すね。確かに今おっしゃることはすごくよくわかりますね。一応、条約優位説のメリットっていうのを、説明するとすれば、例えば軍事独裁国家みたいなのがあって、とんでもない憲法を作ってたりした時に、周りの国からその条約の力で、なんとかその憲法を 逆に骨抜きにするみたいなね、
うん、
だからこう、まあ、ある種の幻想かもしれませんけれども、一国の憲法よりもこう世界中の約束を上にしていったら、うん、より戦争がなくなっていくんじゃないかというような考え方もあることはありますけれども、ただまあ私も憲法優位説の方がやっぱりその国の主権として、
うん
うん、まあロジックとして落ち着くとは思いますので、
前に日米地位協定を勉強した時にも思ったんですけど、はい、在日米軍の問題を考える時って確かに憲法もうまく使いたいけど、はい、でその向こうに常に日米安保条約の壁があり、うん、その二重構造がややこしいわけですね。で、安倍さんがどうしても憲法を改正したいなら日米安保とか日米地位協定も同時に改正してほしいわけですよ。
そうですね、
押し付け憲法とか言うんだったらさ、はいはい、押し付けられてるものもっといっぱい他にあるじゃんみたいな、
はい、なんかね運用はいろいろ変えていくっていうけど、うん、改正にもなかなかね乗り出さないっていうのがね、うん、今の政権の特徴ですからね。でもおっしゃるように、まあ、そういう意味ではやっぱ政治家の力でいろいろとねその日米地位協定とかも改定してもらいたいっていう気持ちもあるので、ですからやっぱり最初に小松プロデューサーおっしゃってましたけど、こうムーブメントを作って、うん、こう世論盛り上げて、うん、こう選挙で、うん、もうそんなこと言うなら自民党入れないよみたいな感じの圧力が一番効くのかなと思いますけどね。
そうですよ、うん、だってこれだってさ別に憲法だって条約だってさ人が作ってるものなんだから本気になれば変えられるわけですからね、はい、うん、まあ、政治の世界は表と裏があるからそこは本当に心してかからないとダメで、
はい、
本気でやらないと。そうじゃないと辺野古基地のね県外移設なんて夢のまた夢になっちゃうし、うん、表の面ではね例えば憲法を使って正々堂々戦いながらも裏では安倍政権の弱みを握るとかそれくらいのことをね、うん、やらないとダメなのかもしれないけれども、うん、いよいよ闇将軍の出番だった。
懐かしいですね久々に出ました、ね、闇将軍闇将軍待望論
ねえ、思っちゃいますけどね。闇将軍は冗談としても、
はい、
憲法を使った戦いをいくつもいくつもね仕掛けていけば一個くらいはね当たるんじゃないかみたいな。
そうですね、裁判というのは裁判官によって変わりますんで、
そうそう、うん、青永さんも憲法で戦うっていう戦略は分かってると思うんですけど、なぜそこに行かなかったのかなっていうのがね、
青永さんって法学部
そうそう
出身でしたっけ、
うん、
あれじゃないですかね、こう分かってるからこそ、うん、やっぱ最初から無理なんじゃないかと思っちゃう。
なるほど、
素人の方が怖いみたいなとこあるじゃないですか。
あ、私みたいに分かってない方が、はい、なんかできるのにとか思っちゃうのかな、まあ、ちょっとそこがね残念かなっていう、うん、まあでもまだまだこれからね、
はい、まだ終わったわけじゃないですか、ね、
やれることあると思います、はい、で沖縄の基地問題は全国の問題っていう言葉を尾長さんはよく使ってましたけど、全国の人が辺野古のためにできることって何があるのかなって考えてもこれだっていう答えがねなかなか見つからなくて、実際沖縄県以外で在日米軍が選挙の争点になるっていうことはほとんどないんですよね。
まあ、そうですね、
まあ、そういう意味ではやっぱり当事者の力が大きいと思うし、私も沖縄に知人がいて時たま感じるんですけど、多分地元の人たちは基地問題にね疲れちゃってる、それも仕方ないけど、地元の人たちが本気で考え抜いて、デモだけじゃなくてもっといろいろね活動していかないとこの問題動かないと思います。あと尾長さんに限ったことではないんですけど、
はい、
政治家がね病気になってしまったら私は治療に専念してほしいなって思う人間です、うん、まあ、政治ってやっぱりすごく大変だし、
はい、
責任重大だからね、病気を抱えながらできる仕事ではないんじゃないかな、うん、本人も家族もね本当に大変だと思うし、きちんと治してねそして復帰するっていうのを、
はいはいはい、
目指してほしいなっていう、うん、で役者の世界もそうなんですけど、病気を隠して命を削って仕事をしたみたいな話を簡単に美談として語る ことにはちょっと違和感があるんですよね。まあやっぱり今回のことで言えば、どうしても県政を混乱させてしまったっていうところはあったと思います、うん、本当に移設反対ならば早い段階で次の人に託すっていう選択肢
が、ね、そうですね、はい、
あったと思うし、そういう風にしてほしかったなって私なんかちょっと考えてしまいました、うん、はい。ということで前回お伝えした通り、
はい、
この100回目をもってゆうさんが当番組のレギュラーを外れます。次回からは準レギュラーということで、出ない時もあるし出る時もあるっていう感じですかね、はい、最後に一言お願いします。
はい、長い間お世話になりまして、まあ私基本的には裏方なので、あんまこの表に出て喋ったりするの得意じゃなかったんでね、ちょっとあんまり滑舌も悪くてね、ご迷惑をおかけしましたけれども、まあ多分次回からもチラチラとは出てくるのでやっぱりちょっと解説とかをねする係にはなるのかなと思ってますから、まあ、まあ大して知識あるわけじゃないですけれども、まあ、そういった意味で番組ね、これからもサポートしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。本当にすいませんでしたね、本当に中田なのにね、
はい、
はい、じゃあ今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。